文化放送ポッドキャスト QR
マインズルームへようこそ。今朝のお客様は社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ぜひナミネーというニックネームの方で呼んでいただけたら嬉しいです。
わかりました。私ね、もうぜひね、いつかナミネーに来ていただきたいと思っておりましたので、
ありがとうございます。
ようこそ本当に来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ。
ナミネーとはね、私は財政制度等審議会
で、ね、そうですね、えらいお堅い
皆さんはね、私はちょっとダメなんですけど、で財務大臣の諮問機関 で、
そういうことです、ね、
国家予算のことで、はい、こういうふうにしてほしいっていう、国民を代表した声っていうかね、はい、それを財務大臣にお伝えするっていう、会議で、はい、皆さん真面目にこう結構ね、いろんな意見が出てますよね。
そうですよね、ビシバシ出てますね。
出てますよね、はい、その 財政制度等審議会っていうのは一般にはその内容は公開しないで、議長さんの、ね、西室さんが、はい、代表して記者会見なさっているので、はい、我々の直接の話っていうか、誰が何言ったっていうのは外に出ないんですけど、一生懸命議論をしてるっていう会議で、はい、でその委員をしてるっていう関係で、実は谷垣さんが元、ね、
財務大臣でいらっしゃった時に、
はい、あれは、ワークショップっていうか、タウンミーティングっていうか、
初めてね、公聴会、地方公聴会って言って、地方でその財務省の審議会を開くっていうのを定期的にされてるんですけど、いつも集まるのがほとんど男性ばっかりなんですよ。ですけどやっぱり家計を預かってる女たちとか ね、働く女性たちとか、そういう人の声も聞こうよとか言って、私がたまたま言ったら、じゃあやりましょうっていうことになって、
あれ何名の発案だったんですか。
そうだったんです。
で女性だけでね、
そう、女性だけ
で、女性によるっていうね、はい、で男性はもう谷垣大臣だ、元大臣だけでね、
そうです。
ナミネが進行役 で、はい、で私がその日本の今 の、 その、はい、お財布状況っていうかね、財政の状況とかを説明役っていうことで、やらせていただいて、
はい、
で私ね、その時、ごめんなさいね、その前に皆さんにはその、はい、もちろんよくご存知だと思うんですけど、ナミネがどういう人かっていうことをちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、1948年、お、私の3つ上ですね。
あ、そうです。
ごめんなさい、いいんですか。
今年還暦でございます。
あ、
10月8日還暦を迎えました。
もうじゃあおめでとうございます、は
い、
晴れて、
はい、
あら6ですね。違うか。
でまたゼロからやり直すって言って、周りのみんなから貧粛を受けてます。
あ、でもカレンダーが元に戻るんですもんね。
そうです、はい、そうです。
で神戸市のお生まれでいらっしゃいます、
はい、
で24歳の時に授かられたご長女、
はい、
お嬢様が重い脳障害を持って、
重症心身障害といって、ね、大変重い脳の障害で、35歳になるんですが、まだ残念ながら私のことは多分おかんとはほとんど分かってないっていうのはベイビータイプです。
あ、そうなんですか、はい、でそれが一つのきっかけになって、はい、独学でその障害児医療っていうかね、福祉のことをずっと勉強なさって、研究なさって、でいろんなボランティア活動を ね、
そうですね、
なさって、はい、で今、91年ですか、これは、障害を持った方々の、自立を支援するグループということで、はい、プロップステーションっていうのを発足なさって、で98年に社会福祉法人の資格を得て、
はい、
今は理事長としてご活躍、はい、もう本当にいろんなところにご活躍になってますけど、で障害者の方、ナミネはね、
チャレンジ、
チャレンジだっておっしゃるんです、はい、私ね、ちょっと話が前後するんですけど、はい、この間そのオバマ次期大統領がね、はい、勝利宣言をされましたよね、はい、シカゴででしたっけね、はい、あの時に日本人だったら多分、はい、障害者も健常者もって言い方すると思うんですよ、うん、ですね、でもね、はい、方はね、ディセイブルでも、はい、ノットディセイブル、ね、はい、だから障害者の方も障害者でない方もって言い方されて、はい、私ね、その本当に細かいことなんだけど、はい、すごいなってちょっと思ったんですよ、はい、でね、ナミネもきっとね、そういう思いだと思うんですが、はい、障害者とかハンディキャップとかって言わないで、チャレンジと、つまり、はい、挑戦してる人っていうかね、頑張ってる人て、
実際は動画ついてるんで、受け身体で挑戦する使命や課題や、あるいはチャンスや資格を与えられた人という言い方になるみたいなんですけどね、
はいはい、で
可能性の方に着目しようということ、そうそう
それでその、いくら障害があっても、はい、その働けるところは働いて、はいはい、きちんとその税金も納めていこうと、はい、納税していこうっていうふうな運動を進めてらっしゃるっていうのは私はすごいなと思って、で北欧の方、あれスウェーデンとおっしゃったよ ね、
はい、
視察にいらした時に、はい、ご存知のようにね、皆さんリスナーの方もご存知のように、北欧ってやっぱり税率が高いですよね、はい、消費税だって 20% とかね、はい、もっとあるところもある、
スウェーデン25です
ね、25ですよね、はい、で日本人の感覚 格から言うとやっぱりそのまあ高いなっていうことで、そのそれだけのその税金を払っていくのは大変ですよねってことをちょっとおっしゃったと、はい、そしたらあの実はそうじゃなくて、その税金を払っていくこともそのつまり障害者の方たちに、はい、我々にとっては権利なんだよって、
あのスウェーデンはとりわけその資本主義国家で社会福祉に成功した国って言われてますけど、やはりあの納税者意識っていうか主権者意識ですよね結局は、
はいはい、
税を出すっていうことは主権者であることだっていうことで、非常にあの税の意識が高くって、税率が高く取られるっていうんじゃなくって、自分たちがそれをあの払う権利を行使することによってで自分たちの社会保障だとか生活だとか教育だとかそういうことはきちっとやり遂げていくんだっていうような国なんですね。そういう意味では、あの日本のなんか税が取られるっていう感覚とはだいぶ違いますよね。
ですよね。
でアメリカも先ほどそのあのオバマさんの話も出ましたけど、もうケネディが大統領の時から、障害のある人たちはチャレンジドは私たちはタックスペアになる権利があるっていう運動をずっとして、それが自立の運動だったんですね、うん、でその国家は私たちは彼らをタックスペアにする義務がある、
うん、
この両方でその社会を支える仕組みを作ろうとしてきた、まあ、完全にあの成功したわけではないですけど、そういうことを常にこう意識をしている。で日本の場合は残念ながら税は取られる、
そうですよね、
で取った人らが何かやってくれて、
うん、
でそれを受けてて失敗しはったらもう文句言ってみたいな、
何、ね、
かこう神と、うん、なんていうかね、なんとか意識みたいなの、うん、そういう意味ではあの自治意識は先進諸国の中ではまだまだ低いかなっていう感じしますよね。
自治っていうのはね、はい、自らを治めることだから、はい、本当は自立することなので ね、 それはあの、はい、いろんな人のその意識の中にも、はい、あるのがやっぱり望ましいっていう気がしますしね。 でもなかなかね、私すごいそれを伺ってね、ああもうなんか目から鱗みたいな感じでね、その一般的なね、はい、普通のなんていうかしら、平凡な、まあ、私なんかはそのどうしても障害のある方って見ると、はい、あ気の毒だなっていう思いをしてしまうんですよね、はい、でなんかもしその例えばその車椅子なんか乗ってらして、そのちょっとこう、ね、坂とかっていうと、あどうしようって逆に思ったりね、うんうん、はい、その、お手伝いしたいと思ってさっと、まあ、もちろん、はい、すんなりできる時ももちろんあるけれども、もしかしてその傷つけてしまわないかって、逆にそのもう一つ先を、
ね、
そう
で、
そういうのをね、はい、思うこと自体がむしろね、うん、なんか逆に不尊な気もしたりね、結構自分の中でいろいろ思ったりありますよね。でね、ナミネはそのもうその本当にその、ま、大事なお嬢さんがね生まれた時に、はい、もう生まれられた時からすでに、
大変重い脳の障害を持って授かったんで、生後3ヶ月ぐらいの赤ちゃん検診ってあるじゃないですか、はい、もうその時で多分その重い脳の障害がこのお嬢ちゃんあると思いますよって言って、すぐこう検査付けみたいな毎日になっていったんで、割と早くからそういう、ただし自分自身上に障害を持たない3つ上の長男がいて、でその子を育てた経験しかないんで、どうやって育てたらいいかっていう情報も何にもないんですよ。でしかもですね、私自身がめっちゃ子供の時から悪で日本の非行少女の走りと呼ばれるから、親不孝しまくりので、勉強嫌いで学校嫌いやったもんですから、ただその娘授かって、なんでこうお兄ちゃんとお下の子はこう違うのとかね、脳の障害って何っていうことは脳って何とかね、初めて彼女授かってから勉強するようになったんですよ、はい、ですからまあ今プロップステーションの活動してるのもそうですけど、やっぱり35年かけて娘が私を更生させたなっていうのはすっごい実感としてありますよ。そうでなかったらあんまり、まあ、人間でなかったかもしれないと本当にマジで思います。
いやすっごいなんか重い言葉だなと思うんで、ちょっとねその辺もお伺いしたいんですけど、すいません、ここで一旦コマーシャルを皆さんに、聞いていただきますので、CM の後も竹中奈美さんにお話を伺います。マインズルーム、今朝のお客様は社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
その奈美姉がその、はい、初めてそのお嬢さんが実は重い脳の障害がある、はいっていうことが分かった時、はい、どう思われました？
いや私はね知識も何にもなかったし、社会のことをそんなに知ってたわけではないんで、どういうふうにしたらお兄ちゃんと一緒に楽しく過ごしているように、下の子の授かった娘とも楽しく過ごせるんだろうなってまず思って、それであれだけ親不孝したのに、やっぱ親のとこへ相談に行ったんですよね。で親のとこへ相談に行くと、父親が、まあ、彼女からしたらおじいちゃんですけど、父親がもういきなり真っ青な顔して、 私が抱っこしてたその娘ひったくってね、わしが連れて死んだろとか言って急に言ったからびっくりして、どうやって育ってようか相談に来てるのに、連れて死ぬってそれどういうこと言うのって、どういう意味よって私お父ちゃんに言ったんですよ。そしたら、いや、ナミ、わしはお前が可愛いから、お前がどんなに不良したって飛行したって、その生きとったらええと思って今日まで来たと、だけどこういう子を授かったらお前がぐっつい苦労して大変な目に遭うて不幸な目に遭うんやから、わしはそのお前がそんな目に遭うの読み取らんから連れて死んだろってこう言うわけですよね。でもほんまにあの私のことを溺愛してた父が真っ青けになってもう震えて言ってるから、いや、これほんまに連れて死によるなっていう感じで、でその時にまあ絶対まあ、2人が死なんようにしようっていう決心をしたことと、それから、まあ、私が幸せか不幸かは父ちゃんが決めるんやなしに、私が決めることやから、私は絶対幸せになるからね、そんなアホなこと言わんようにっていう話をして、で初めてじゃあどうしたらいいかっていうのはこれは自分で考えないかんなって、その時に本当更生の一歩を踏み出したわけです、うん、はい、
それまでその、まあ、その波音の言葉を借りると不良というか非行とかって、はい、かなりそのいろんなことなさったごめんなさい、私も同期というか、
あのね、すっごい悪かったんやけど、私の世代の悪いっていうのは、あの今と違ってね、いわゆる闇の世界って言われるようなところと、それからあの一般社会の悪っていうのとにちゃんと厳然とこう線があった時代なんですね、はいはい、だから少々、私はゴンタクレって言われてましたけど、少々悪でゴンタクレって言っても、この一線は越えられないっていうのがあったわけなんですよ、で例えば分かりやすく言えば殺人とか売春とか麻薬とかっていうのはもう一般社会の悪じゃなく、ま、向こうの話だ
った、ものすごく分かります、
分かりますでしょ、でただ世の中のルールに自分は適しないなって分かるというか、ルールなんかいらんなと思うとか、なんでルール通りに行かなあかんねやとかね、だからそれが学校なんで行かなあかんね、なんで勉強せなあかんね、先生の言う通りせなあかんねみたいな話にこう、いや私は私のなんか生き方があるはずやみたいなのが結構不良でおったわけですよね。ですからそういう意味ではもともとそのルールを無視する性質で結果として不良やったんか、どっちが先かとか分かりませんけど、そのだから父が連れて死んでやるって言った時に、父がこの子を連れて死んだ方が母親は楽になれるというような仕組みは何これはと、これはおかしいんちゃうのってやっぱりすっごい思いましたよね。でそこでやっぱり不良魂としては、ほんならルールが変わるべきちゃうのみたいな、
ものすごくね、私も正直に言うとそれは人のことだから、あのあすごいなと思うけど、本当に私がその身になった、私実は残念ながら子供いないんですけど、そこまで思えるのかなって、その
ただね、私もその父が連れて死ぬって言ってなかったら悩んでたか分からないんですね。
あ、だけどそういうことなんだ。
父が連れて死ぬ連れて死ぬって言って真っ青な顔してて、だ私がそこでなんか悩んだ瞬間に連れて死によるっていう状況なわけですよ。で、もう気の弱い優しい父ちゃんやったんですね、だからそれは私がなんかこのことでそのマイナスやったとしか受け止められなかったら、それはイコール父と娘を失うことみたいな、だからすげえ父ちゃんの脅迫っていうか、愛の脅迫ですね。
ですね、はい、だから親心っていうか、
でもそれでやっぱり生き延びてきたと思います、ね、
その一番近しいお父さんがそういうふうにされたことによって、逆にこう鏡みたいに見えた部分っていうのはきっとあったのかしらね。
だからそのチャレンジドのお父さんお母さんとのお付き合いがそれからずっといっぱい広がってくるわけじゃないですか、はい、でもあの時代やから歩いてたらその本当に石投げるっていうのもあれば、一生こう座敷牢みたいなところへね子供さん入れてらっしゃる、
昔なかった
お金持ちのお家もあれば、そうそう、それで私の本当に知ってる一緒に小児訓練みたいなとこへね通ってたお母さんが、ある日突然子供と一緒に海飛び込んだ電車飛び込んだみたいな話はもう結構ゴロゴロあったですよね、でそういうのを見聞きして、あこういうことで父は連れて死ぬと言うたんやなっていうのはだんだん後になって分かってきたけど、だったしたら余計のことね絶対しなさいと思いましたよね。
あの、最近でこそね、あの本当にそのこうハンディを背負った方に、だんだん優しい社会になってきてると私は思うんですよ、こう傍観者ながら、まあ、傍観者っていうこと自体がすごい無責任な言い方かもしれないけど、でもあの我々のまだその本当に30何年前ぐらいの時って、結構やっぱ社会の中にすごい偏見っていうかね、あのすごい冷たいところってありましたよね、まあ、だいぶ日本もそういう意味では、あのこう なんていうかしらね、いい住みやすい世界になっては、でもやっぱりまだまだやっぱり大変なところってありますでしょ、
いや大変なところっていうよりね、その日本人って情が深い国民性がすごくあると思うんですね、だから自分ができることをこの人ができないと思った瞬間に気の毒やなと思ったり、でそれが自分の家族やったら恥になったりみたいな文化にもまたつながったんだけど、その情が深いがゆえにその人の自分より劣るとことか、できへんとことか、そこへパッと目線がいっちゃってかわいそうな人たちってこう位置づけて、社会福祉というのもかわいそうな人に対してかわいそうじゃない人がしてあげることっていう文化をずっと作り上げてきたんですよね。だけど本当にそれがかわいそうと言われる人たちにとってどうなのかということは、ほとんど考えてなかった
そこまでね、
ですね、でこれはだからあの日本人のそのアメリカがキリスト教云々というよりもやっぱ日本人の国民性、ただその介護保険があのできましたよね、であの時にやっぱり自分今まで元気やった父親母親がなんか私のこともわからなくなっていくとか、急にお世話がいるようになっていくみたいな、そんなことも恥ずかしいから家の中で考えを処理せよとか、であの妻が嫁が、ね、なんとかがって言って苦しんでたけど、もうそれで持たないと、これは社会全体で考えないといけないよっていう風になって、初めてそういう家族で背負わなければならないと言われてた問題が社会化した、でところがまだその障害者って言われる人たちのところはまだこれは特別な問題やっていうのがまだ日本では残ってるんですね、でそういうのを先進諸国は、まあ、自らその法律も変えたり考え方も変えたりして、まあ、取っ払ってできた、まあ、そのオバマさんのような方が大統領として、その今度ね就任されるっていうのも自然になったんじゃなくって、アメリカはその人種の差別というものをそのこの人種だから白くないから差別をするんじゃなく、白くない人たちも白い人と同じようにちゃんと働けてタックスペアになれて、能力があればそのステータス上がっていけるようにしようとも、逆に言うと資本主義の国家ですから、そういった経済の仕組みの中でなそうと必死でやってできた、
まあ、戦ってきた歴史がありますよね。
だからさっき言ったみたいにそのチャレンジドアタックスペアになる権利があるっていう運動をし、まあ、国家は彼らをそうする義務があるっていうようなことが成立したんですけど、日本の場合は気の毒な人たちにタックスから何かをしてあげるっていう形がですから福祉になってきたんで、やっぱりその形だけで福祉を語ると永遠にその人たちは社会のメインストリームには出てこれないんですね。でもねこれって考えてみると、あの女問題と一緒で、わずか 5,60 年前女は外では働けない、社会では活躍できない、政治なんかに参画できないって言われてたけど、実はできないんじゃなくてシステムがそうさせていなくって、だけどあの良き妻良き母でいて家庭人でいるあの奥さんがいたらお父さんのお給料から一部税的には助けてあげましょうみたいな、要するにあの税で助けられる側の人っていう位置づけでしたよね、だからそれをそのタックスっていう切り口で見るとすごく分かりやすいんですね。でも女性たちがその自ら、いや自分たちも男性と一緒に社会を担っていくことができる、責任ある仕事もすることができるって、まあ、努力してこられて一緒にやろうという男性もおられて、まあ、法律も変わっていって女性がどんどん活躍する、それの今まだ女は家の中でって言ってる感覚に近いのがそのチャレンジドの日本のね、まだ置かれてる状況かな。ですからこれは私は絶対変えられると思ってるんですね。ただし当事者自身も変わらないとダメなんだ、ね、変えてくれって言ってる間は変わらないと思う、
その辺をねもうぜひねお伺いしたいんですけど、ちょっと時間来ちゃったんですね、でこの辺はねじっくり時間をかけてお話伺いたいと思ってますので、ぜひ来週もね、ちょっとこの続きを伺えたらと思います、
わかりました、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
マインズルーム、今朝のお客様は社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。